TBS Podcast。
なあ。ねえ、お兄さん見て。スカートがさ、濡れてたの今。ね、なんでこれこんなとこ濡れてんだろうと思って嗅いだらさ、サラダチキンの匂いがする。サラダチキンの汁こぼしちゃった。
でもなんか体からなんか出して
る、ね。サラダチキンじゃねえんだよ。サラダチキンじゃなくて、サラダチキンの汁って、サラダチキンってなんだよな、汁が入ってんの。シンクパックにしてんのにさ。
でもね、外から引っ掛けられてるじゃまだいいよ、花。つぼみ。
え、どういうこと？自分からサラダチキンの汁が出るの？
自分の中から出るようになってくる。
サラダチキンの汁が？私、チキンなの？どうしよう、この後仕事があるのにさ、体チキンそんなタニタの体重計みたいな話してんじゃないんだよね。どうしよう、スカートがサラダチキンね。
じゃあ周りの人に
さ、すごい酸っぱい匂いがする。ハーブチキンなんでここにこぼれたんだろう。
周りの人にサービスして欠かしておあげなさい。ちょっとこれ回ってるんですけど、ほ
ら、ジェンスとオリビカのポッドキャスト番組オーバーザさん始めます。てーてれて、ついに言っちゃった。てれてれてれてて。引き抜きお待ちしてます、なんつって。
いいの言っちゃって、私。
え、言っちゃうの？
日本放送、うん、日本放送。
行ったらさ。
すごいね。日本放送って、そしたら辛坊さんと戦うことになるし。そうそうそう、飯田辛坊チームと戦うことになるの？ね、まさかの。
ポッドキャストランキング順調に落ちております。ありがとうございます。いいんですよ、これでいいんです。
大丈夫、一回下行くの好きなんだもん。
そうそうそうそう、そっからの負けへんで V 字回復。そうそうそうそう、全ては V 字回復のために。
そうなんです、ストーリー通り、
これ。そうそうそうそう、台本通り、台本通り。あなた誰？
はい、 TBS アナウンサー堀井美香です。
JS でございます。毎週金曜日夕方5時から配信されるこの番組、皆様よくぞよくぞ金曜日のこの時間までたどり着きました。土曜日曜で聞いてる方もいらっしゃると思いますけれども、はい、大変味わい深い意味のない話を30分前後するこの番組でございますが、はい、たくさんメールをいただいております。
そうですね、
本田ギバサさん、
はい、
堀井さんと同じく民放が2局しかない時代の秋田で子供時代を過ごした40代男です。ひょうきんベスト10を本家だと思っていたという堀井さんの話を聞いて、はい、思わずメールをしてしまいました、
はい、ありがとうございます。
私も全く一緒でした、
はい。
この後読めない。スリラーを歌い踊っているウガンダさんを見てマイケルジャクソンって意外と太ってるんだなと思ってました。そんなわけないでしょうが。
本当なんだ
って。ウガンダさんを見てマイケル・ジャクソン太ってるんだなって思う？いやいや、
本当だったんだって。本当に情報がなかったから、うん、
フェイクニュースでしょそれ。だって今で言うところの、ディープフェイクだよ、ウガンダがマイケル・ジャクソンって。
だってテレビで何の情報もやってくれなかったから、うん、私たちはこう書店に走って明星とか平凡とかで確認するしかなかったんですよ、うん。
でも、まあ、明星とか平凡にウガンダさんはマイケル・ジャクソンではないとは書いてないけどさ。書いてないけど気づきそうなもんじゃん。
そうやって騙されてきて、うん、未だに気づきのないまま生きていることもきっとあると思いますよ。そうですね、
だって堀井さんってさ、はい、ヒゲダンスって自分の学校の体育の先生が考えたダンスだと思ってたんでしょ。
中鉢先生が俺考えたって言うから、うん、わあこの先生すげえなって
独創的だなと。
帰ってきたおじいちゃんおばあちゃんたちが噂してたんですよ、うん、グラウンド中で全校生徒でやっとヒゲダンスを、うんうん、はい。そしたらまさかあんたいつまでそのサラダチキンの汁拭いてんの。
だってさ、年齢が年齢だからさ、この人もしかしてもう体からサラダチキンが出てるのかもって思われる年じゃん、私が22、3ならそれはないけど、だそれを否定したいわけよ、
うん、そうね、
サラダチキン臭がするっていうのもさ。アルコールでは拭いてる
よ。まあでもだからウガンダさんをマイケル・ジャクソンだと思ってました、うん、私たちは。はい、
すごいな。
うん、そうですね、クロスネットっていうんですね、いろんな曲が混じってるんです。
あ、そっかそっか、だから6、4、8、10とかが全部、
はい、ごちゃ混ぜになって放送されてるので、う
ん、お得じゃん。でもそしたら
そうですね、うん、だから秋田県人はズームイン朝は見てなくって、うん、その代わり荒川京慶さんのホットラインを見てたんです、うん、朝のホットラインを、はいはいはい、うん、だから TBS 系列だけど ットも荒川京先生さんは見てました。生島さんと、
はい、だそこはちょっと違うんですね。
そうですね、いろい
ろね、
はい、
ラジオネームメンマちゃん、スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
ポッドキャスト解説おめでとうございます。面白すぎて一人で笑ってしまうので、外で聞くときはマスクがあってよかったと思ってます。ありがとうございます。35歳になりました。都内在住の独身です。アラフォーの仲間入りびっくりしてます。なぜなら私の感覚では中身がずっと27歳ぐらいなのです。27歳の時は多分24歳くらいの気持ちで生きてました。それまでは実年齢と合ってた気がします。どんどんこの年齢感覚の乖離は幅が広がっていくのでしょうか、それとも縮まっていくのでしょうか。スーさん、ミカさんは何歳ぐらいの気持ちで生きていますか。
あ、何歳ぐらいで生きてますか。
30。
若めに取る。
そうよ。あなた38。
私ね、割とね、常に10か15ぐらいプラスで生きてるから。
そうそうそう。あなたそういう、逆サバ人生なん
で。今65ぐらいのテンションだから。
65にして
はすごい楽、そしたら。すごい楽。
逆サバでね。
めっちゃ動けるわと思ってる、自分のこと。
65で。にしたわ、こんなに。なんならでんぐり返しもできるわと。
そう。65でなかなかの人生だなって思って、10ぐらい年上に、見積もって生きてます。
逆にね。でもほら、精神年齢みたいなのあるじゃん。
ああ、そうですね。まあでもほら、精神年齢とか変わらないし、本当に、15ぐらいから変わってないでしょ。
まあちょっと諦めが良くなったかなぐらいの感じだよね。
そうね、いろいろ分かってきたかなぐらいの感じでね。そうそうそう、
大したことないな、
自分。基本なんかこう瞬発力っていうか、なんか瞬間なんか起こった時にやりそうなことって15の時から一緒ですよね。
わかります。
わかります。
間違えるミスも同じ。
そう、パンってきてやっちゃうことって一緒ですよね。
なんかだから脊髄反応が、
そう、
脊髄反射っていうのは一緒だね。
そういうことなんですよ。
変わってない。でもさ、そのなんていうの、ライフハック的な感じでさ、はい、そう、自分は65歳だと思うと、まだまだ65にしてはいけてるぞ私って思う、はい、でも精神は15みたいなさ、全くこうぐちゃぐちゃなわけじゃないですか、
はい、
でも体は確実に朽ちていくわけじゃないですか、
はい、
体調はいかがですか。
体調、だから歯が痛いんだって。私歯が痛いんだって。
でちょっと待って、そのさ、その吐いたってさ、その歯痛ってさ、子供の時の吐いたとは違うやつだよね。
もうね、死を予感させる。もうこの吐いた、もう私多分、あ、これ絶対虫歯菌が血液とかに混じって、これ脳梗塞来るタイプだわとか、いろいろ、あとなんか顎が溶けちゃうんだとか、昨日の夜から痛くてね、あなたと LINE して、ちょっと歯が痛いんだけどっていう話を。
何のラインだよ。
もうずっとね、なんかね、ハンマーで叩かれてる感じ。
そんな痛いの？
うん。出産より痛い。
そんなわけないじゃん。しれっと仕事してんのよ。くそ。出産より痛いって。ねえ、そんな。
本当痛いの？
だったらさ、薬飲めばいいじゃん。で、別に腫れたりしてないよ、全然。
あ、腫れたりはしてないんです
けど、昨日の夜から痛いのに、なんでこの木曜日の午後過ぎまで。
だって仕事だから行けないじゃないですか、歯医者さんって時間が限られてるから。
でもさ、痛み止め飲むとかさ。
あ、痛み止めは飲んでます。
飲んでるの？
はい。なんで若干こう引いてますけど、まあいつこの爆弾不意打ちでしょ、虫歯って。
でもさ、それ虫歯じゃないと思う。
何？
あのね、虫歯だと思ってるとこまだアマちゃん。もう我々は疲れが歯に来る世代。
あ、そうなんだと思います。
だから、寝不足とか、
はい、
ストレスとかで、
はいはい、
昔親がさ、歯が浮くとか言って意味わかんなかったから、歯が浮くってなんだよっていう。歯の浮くセリフっていう比喩は知ってるけど、
はい、
なんかちょっと歯が浮いてるわとかさ、
は
い、そんなわけないじゃんと思ったけど、わかる。
わかる。
歯が浮いている。
そう。
フローティングティース。
歯がそうです ね自分のかなんか体からこう
ちょっと離れてる感じするよね。リニアな感じするよね、歯がね。
歯がリニア、私の歯なのかなって思う。そうそう、
わかる。
そう、でも本当にもう私ちょっと一本そのすごい虫歯があった時に、お医者さんに行ってその抜かなきゃダメだって、その、
はい、
入れ歯じゃなくて、なんていうんだっけ、ブリッジみたいのをしなきゃダメだって、
だから両側の歯もちょっと削って入れるやつね。
そうそう、多分なんかこうくっつけるやつじゃないとダメだって言われて、結構ショックだった時があって、あ、私も入れ歯世代なのかなと思って、でもそれ歯医者って本当に選んだ方がいい、なんか嫌だったから、いろんな歯医者さんに行こうと思って、違う歯医者に行ったら、そこの歯医者さんは、いや、そんなことないですよって言って、ここ削ってこうしたら大丈夫ですよって言って、やってくださったんですよ。
あ、じゃあ抜かないですね。
そうそうそう。 だからブリッジか入れ歯かって言われた時に、うん、なんかそのままあじゃあブリッジでとか言ってたら大変なことだったなと思って。
そう、ね、歯医者さんは特に言うわよね。親もずっと歯のこと言ってない、
うん、言ってる。
そうだからやっぱ歯医者さんを自分と合う人を見つけるっていうのはね、うん、大事よね、うん、あのインプラントとかさ、はい、インプラントって知ってた？
絹確か
だからインプラントとかそうじゃなくてそれ知ってるけどそこじゃなくてあの頭蓋骨に穴開けるのと一緒なんだよね、あれね。
あ、そうだよ ね、 ね、だから大変な手術だから。はい、
でしかもめちゃ高じゃん。一、うん、回私さ、うん、ちょっとセレブタウンの歯医者に間違えて行っちゃったことがあったのよ、うん、で時間がなくて、でしたらさ虫歯で行ったのに、そこインプラントが専門のとこで、まあ進めるわけですわ、うん、こここうなったらこうしますよみたいな、うんうん、でインプラントって言って、例えばこのおばあ様って、うん、もちろん顔はないよ、歯の写真、うん、レントゲンだけよ。80いくつとかでらっしゃるんだけど、うん、もう前歯上上下全部インプラントにしたんで、うん、もう食生活もね著しく改善されて、うん、どうのこうのやっぱ食べられるといいんですねみたいな、ちょっと奥歯のとこまで見るとすっごい綺麗な歯になってるんだけど、うん、1本30万ぐらいするわけよ、もうさなんつうの、婚約指輪上と下にどんどんやられてるようなもんじゃん、
そうだね、
婚約婚約婚約婚約婚約婚約、うん、
すごい。だから歯だけでも何ね、何だよ、昔は金歯だったけどさ、
1000万はないから数百万、
歯でわかるもんね、
すごくね、歯です
ごいよ。
うち親に言われたわけだから、あのインプラントやりたいって言って、去年ぐらいに、でインプラントやりたいってことは別に彼はな自分の希望を言ってるんじゃなくて金を払ってくれって意味なんだけど、うんうん、インプラントやりたいってから何年だと、何年で外科焼却できるの、あなたあと5年で死ぬ可能性があって、それ一歩って1年何万だって言って、うんうん、外科焼却がもったいないからダメです、
直してあげなさいよ、歯ね、きれいにしてさ、
歯はねきれいなのよ、あの人歯大好きだから歯の治療するの、うんうん、だけどちょっとの不具合とか我慢できないね。まあまあまあまあまあまあ、あの本当に必要な時に渡しますからね、やりますけど。
なんか ね、 ね、海外の人とかもほら歯並びとかもちゃんとこう揃えるじゃないですか、うんうん、ね。
今さ、うん、歯若い子たちさ歯削って、
うん、全部抜いてんの。そう、
あれはあれでさ、
だからかぶせてんのあれ。
すごいあのちっちゃくしちゃうんだよね、うん、健康な歯。
すごいおばさんみたいに喋っちゃったけど、
おばさんで
全部あれやってんのよあれ。
あのさ、私たちの世代はピアスとかさ、親にもらった体に穴開けるなんて言って怒られたけど、うんうん、私たちも歯削るですって健康な、うん、みたいなさ、
全部削ってんだね。
でも健康な歯を削るっていうことに関して、なんで私たちがそんなにあの憂いでいるかっていうと、あの健康な歯って大事よっていうのが、うんうん、まさに今日の堀さんじゃないけど、うん、
だから、ねね、カポッとこうはめてる白い歯をさ、うん、全部抜くとカピバラみたいな、う
ん、
こう
カピバラの歯分かんないよ、
分かんないけど、本当にその下肢類みたいな、下肢目類みたいなやつでしょ、うん、そういうことなんだ、うん、でも下肢目はさ、あの草食べてさ、うん、歯がこう
すり潰すからね、
うん、そうすり潰すとさ伸びてくるじゃない、伸びるんだよ歯が、爪みたいに、
マジか、
うん、多分
なんかさ思うんだけど、
だから私たちも伸びればいいんだよ歯が、
違う伸びるっていう、歯が伸びたら困るだろ、ホリー、そうそう、ホリー、歯が伸びたら困るだろ、伸びたらそれで困る、あの人歯がめっちゃ今40センチぐらいから何歳とかバレちゃうでしょ、そうじゃなくて私も思ったんですよ、50ぐらいでもう一回永久歯、
ああいい
永久歯、
柔らかめの歯が欲しい、
永久歯、
柔らかめの、
なんかさ、え、小学校3年とか2年もっとか、小永久歯になるのっていつ、
そうだね、2、3年の頃に1、2年とかの子がね、うん、なんかそうだね、
歯が抜けたってさやってるじゃん、うん、あれ50でもう一回全部完璧になったら、
そうだね、もう一回欲しいね、新しい、
そしたらさ、そっから何年生きてもいいよね、
うん、もう神様もう一度だけチャンスをください、
もう一度だけ歯をください、
もう一度だけ新しいのをください、でもなんかあとまあ全部想像の話ですけど、うん、10年ぐらいしたらあれじゃないですか、なんかカポッと普通に自分のクローンで、
なんか、うん、ちょっと待って、カポッと自分のクローン、全く分から
ない、紙一本こうあの差し向ければ1週間後に歯になって帰ってくるみたいな、
ああなるほどね、
あるんじゃないですか、多分ね、もうね技術はあると思うの、うん、ただやっぱ歯医者さんが多すぎるから、うん、それをやっちゃうとやっぱ潰れちゃうじゃないですか、う
ん、経済の問題、
そうだからまだ日の目は見てないけど
そのさ陰謀論みたいなやめてよ
多分、うん、そうなってると思うよ、
いやでも歯はね
本当にこうやって痛くならないとさ、うん、気がつかないんだよね。
え、失ってみないと
そういうことです。
よく言うやつですよ。
そういうことです。
失ってみないとその大切さが分から
ない。痛くならないと歯医者行かないんだよ。
そうでも定期検診のお知らせとかあるじゃない、
ね、はい、行かないとダメですね。
行かないとダメですね、うん。ラジオネームマリア観音さん、スーさん、堀井さん、スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
おはこんばんちはって書いてありますね。ラジオネーム、うん、マリア観音と申します。大阪在住35歳、既婚、子供はいませんが、猫が2匹、うん。毎週、ポッドキャストの更新楽しみにしています。ありがとうございます。今日はお礼をお伝えしたくメールしました。うん、大学を卒業し、新卒で入った会社を半年で辞めて転職。今の会社に勤めて12年になります、うん。入社した当初、周りには信頼できる人が多く、仕事も楽しくお金も稼げて、好きなことにお金も使えて最高じゃんと思っていました。が、そうは問屋が下ろしません。いろいろ会社を取り巻く環境が変わり、業績も低下、企業買収され、社内移動があり、マンスプレーニングされがちな、しがちな上司がついて、毎日会社に行くのが憂鬱です。ついに転職する時が来たかと思ったら、あれ？私って何ができるんだろうと思いました。それなりにいろいろな仕事を経験し資格も取ったりしましたが、私これができますと胸を張って言えるものがないことに気づきました。結婚はしているものの、夫は現在諸事情で仕事についておらず、私が家計を支えていてすぐに辞めることも難しく、加えていわゆる35歳の壁という言葉に焦りを感じて、この夏から秋は気持ちだけざわざわして、でも行動に移せずもやもやと落ち込んでいました。そんな時にオーバーザさんの配信がスタート、うん、スーさん、堀さんのお話や全国のいろんなおばさんのメールにすごく勇気づけられ、転職準備のため冬から半年間プログラミングのスクールに通うことにしました。
素晴らしい。
大人の教育ローンを組み、仕事を続けながらの通学転職活動で不安でもありますが、それよりも楽しみという気持ちが勝っています。可愛い夫と2匹の猫のためおばさん踏ん張ります。負けへんで、うん。このポッドキャストを聞いていなければ、今度は思い切った判断できなかったんじゃないかと思います。ありがとうございました。これからも長く続きますようにっていうことで、ありがとうございます。素晴らしい。新しい門出をですね、うん、迎えたわけですよ、マリア観音。そ
うですね。動くっていうね。
動く、ムーブ。
私たちの、はい、今。動きなさいって。
親が言ってたこと正しいな。
本当正しいね。
一個ぐらい嘘が混じってて欲しかった。
本当にさ、はい、その通りだったよね。
すごい残念。
ミカちゃん、首は全部温めなさいって言われたの、私。
お腹を冷やさないとかさ。
首、手首、足首、冷やしちゃダメって言われたけど、本当そうだなって思いましたもん。
うちもさ、母親にさ、いいの、別にね、うん、たくさん食べてもいい、うん、ね、ムチムチしててもいい、だけどね、うん、運動をしなさい、筋肉つけなさいって散々母親の言ってて、うん、何言ってんの俺、ちょっと思ってたら、何今の私のこの筋トレ、筋トレ大好きおばさん、
ちゃんと家訓をね、
ね、うん、家訓っていうかさ、あの時聞いていたら今の私は違ったでしょう、
はい、
どうですか、
はい、
一番、
いやでもどうだろうな、私ずっと秋田にいなさいって言われてたから、う
ん、お
まあ
いたらどうなってた、
いたら大体でも想像はつきますよね。
例えば
なんとなくその
どこに就職するの、
お見合いをして、うん、私は郵便局なので、うん、まあ今まあ保険かなんかで、ちょっと私営業とか好きだからやっぱり、うん、あの東北で優秀賞とかちょっと取っちゃうのかな、やっぱり保険かなんかで。
地元にずっといたらさ、地元の大学四大、うん、短大どっちだと思う、
大学じゃないですか、
四大行って、
うん、それで地元の公務員になって、
公務員になるんだ、うん、
うん、そうですね。でもまあそれもそれでなんか多分幸せの形はあっただろうなと思いますけどね、
う
ん
う
ん、
そうね、どっちが幸せって話じゃないよね、う
ん、分かんないね、そればっかりはね。
でもたまにさ、女の人ってやっぱ選択肢が多いじゃん、うん、男の人より幸か不幸か、
うん、
選ばなかった方の人生って考えるよね、
考えるね、
考えるね。
選ばなかったの、何選ばなかったの、
ね、いや私はでしょ、結婚に妊娠出産でしょ、まず一番は。
どうなってた、
いやー、もし、うん、あそこでああしていたらっていうことで考えたら、多分30前半ぐらいでうまくいけば結婚できてると思うんですよ、
うんうんうん、
でするじゃん、
うん、
で、まあ普通に会社勤めを続けて、 まあ、この仕事はやってないよね、
うん、そうだね、うん、
この仕事はできなかったと思う、うん、で、子供を作りましょうって言って作って、うん、なんか、まあ、でも31だからそんな簡単には多分子供できないだろうから、うん、31にとかだと少し頑張って妊活とかしてで34とか3、4、5ぐらいで産むとして、うん、まあ産んでたら今その子は小学校6年生だ、
うん、
いやどうなって私やっぱさそう考えると他者への感謝とかが今よりできてない可能性が高いかなっていう気もする。
ああその状況の自分が、
うんうん、なんかずっと文句言ってそう。
うんうんうん、分かる分かる、う
ん、なんかだからこれでよかったんだなと思うけど、
うん、
選ばなかった方の人生ってのはすごい考えますね。私結局さ最近分かったんだけど、私なんでこういう人生を歩んでるのかなと思うと、
うん、
母親の、うん、母親が選ばなかった方の人生をやってんですよ、うん、母親が結婚して子供を産んで、まあ、うちのお父さんと結婚してじゃなくて、
ね、バリバリの編集者でね、そうそうそう、草笛さんとかと仲良くてね、
そうそうそう、当時その感じで
最先端でね行っててさ、
まあ、最先端だったかどうか分かんないけど仕事をして職業婦人だったわけだけど、うん、そのまま彼女がそっちの道に行ってたらどうなったんだろうっていうのの、うんうん、デッドエンドを見たいんだよねどっかで多分。でさすごい思うわけ、これ最近考えるんだけど、結局母親が本当に幸せだったのかっていうのを考える時期ない、
はい、あります、
ありますよね。
あります。私なんか今生きてまだね、生きて元気だから、うんうんうん、すごく考えます。今も幸せかなって思いますよ、うん、
で絶対さ母親にねえねえ幸せって聞くと、うん、よっぽどのことがない限り、うん、幸せよって言うけど、うんうん、幸せって言わせてる関係性でもあるんだよなっていうのもあるじゃん、うんうんうん、うちも多分生きてたらそう言うと思うし、もちろんちゃんと問題があって逆にそこに幸せないってことをはっきり言える、問題が顕在化してるうちの方がある種そういうところはすっきりしてると思うんだけど、で母親が母親にならなかったらどういう人生だったんだろうっていうのを考えた時に、もちろん私たちは自分の意思で生まれてきたわけじゃないし、産んでくれとも頼んだこともないんだけど、ただ母親を母親たらしめてるのは自分の存在なわけじゃないですか、うん、そうだね、母親を母親ってとこに固定させてるのは自分だっていうのがあって、うんうん、そこで母親って本当に幸せなのかなって思っちゃう、このグラグラ感、
うんうんうん、
答えは出ないよ ね、 ね、
一番ね、スーちゃんのお母さんみたいにね、ああやってね活躍してた時期を、うん、やめて、
そうね、
うん、
でもさそれこそ子供がいてもいなくてもさ、うん、ここであの時ああなんなかったらどうなってたんだろうとかさ、うん、考えちゃう年だよね、
まあ、あります、うん、自分の子供のことだってそうだもん。
あ、そう、
うん、もう未だにさ熊川哲也さんのバレエ見に行けばさ、ああバレエだったなとかさ
なんでさバレリーナになりたい話だって一回も聞いたことないよ二人からお子さんたち
ミュージカル行ったら行ったで、ね、うん、ああ劇団四季入れとけよかった、
いやいや入れとけよかったそうやって入れるもんじゃない、アサリを舐めるなよ
多分さ、もう常になんかこう選択肢がさ自分の中にあってこう選んできたんだけど、あそれって間違いだったのかなとかさ、
うん、
もう常に常にですよそれは。
そうタラレバっていうのとまた違う、昔はさあもうお昼やっぱりそばにしときゃよかったぐらいの短いショートスパンの小さいことだったんだけど、うん、50近くなってくるとさ、うん、もっとさ大河の大河の果敢でさこの川を果たして
た歌うごとし、
そうそうそう
そうだよ、本当そうですね。
どっかで落ち着くのかな、これやっぱりこれでよかったのだって、こう小高い丘の上から大河を見ながら思う日ってくるのかな、
どうだろう ね、
ね、選ばなかった方の人生がどうなったっていうのはね、
うん、
さっきのでもさ歯医者さんの話もそうじゃん、うん、あそこでもしあそこの歯医者さんに行ってたらってい
う、そういうことなんですよ、
人生の選択の連続って普通の話になっちゃったけどさ、
うん、
どっちかって今の自分を肯定するのはできるようになった、
うんうんうん、
昔に比べたら全然、うん、だけどその親が幸せだったのかなとか、
うん、
それによって自分の人生って結構影響されるじゃん、
そうだ ね、 ね、親の、ね、姿を見てて
え、でもそうやってプログラミングを始めたとか、なんか新たな選択肢を増やすっていうのは
素晴らしい、
すごい、あの本当にやりましょう、う
ん、あの時ああしていればとか、あの時こうしてなかったらこの人生じゃとかじゃなくて、うん、あえてここで増やす、う
ん、増やす、
この増やす、この歌舞伎もの、そうそうそう、
だから私も YouTuber になるって言ってるの今
YouTube やってんだよ今ね、ま、学んでんだよね。でもさ、確かにそうだ、あのさ、例えば選択ができるってことは幸せなことですってよく言うじゃない。そうそうそう、うん、でだったら選択肢がもっと少なかったら決められたのにとかも言うも言うじゃない。だけどそれあえて自分から新しい選択肢をぶっこんでいくっていう、
そういうことです。
どうですか動画編集、
え、
勉強してんでしょ今。
あ、もうめっちゃ今盛り上がってます自分で、うん、もう昨日も浅草に行って、うん、もうあの
危ういでしょ
そういう人を見ててあらあらって思ってた人に今なってます、
うん、なってる感じに自分で落ちながら今ね傘の取っ手みたいなの持ってるってことは、つまりそれは自撮り棒だよね
自撮り棒みたいな、うん、今ちゃんとこうぐるぐる回るちゃんと水平に保つやつがあるので、うんうんうん、それを取って、ちょっと今ほら Vlog とか流行ってるじゃないですか、流行ってる、おしゃれのね、うんうん、ああいう感じで撮りたいなと思ってて、いずれあのスーちゃんのなんか1日とかを Vlog でおしゃれに撮りたいなっていうのが、うん、
待て待て待て待て、堀井美香とおしゃれの間の距離がありすぎるぞ。
本当に撮ろうと思って、うんうん、Vlog におしゃれ Vlog にしたかったの、おしゃれな音楽、うん、でもやっぱなんかこうざわざわしてきちゃって、
でしょ、
やっぱカサスみたいにしたくて、
ちょっと待ってちょっと待って、おしゃれの対局、おしゃれが N だったら S はカサスなの、おかしくない、カサス、
昨日も手持ちを持って、うん、煙がある浅草浅草寺のところちょっと、うん、ちょっと走ってみるシーンとか撮ったりとかして、
一人で行ったの、
一人で
どうかしてるよもう
でもすごく楽しかったです、うん、なんか新しいことやるってね楽しいなと思いますよ。
いや、選んできた人生に全く関係ないものをぶち込むっていうこのミックスでしょ、
うん、
もうあえてそこでザ・フライってことでしょ。
いやでも
人間の遺伝子でハエの遺伝子を入れるってことでしょ
本当にツイッターとか、うん、まあ、私も本当毛嫌いしてましたし、娘が大学生の時にツイッター始めるって時に、うんうん、あんたツイッターなんかやったら人さらいに会うからねみたいなことを言ってたんですけど、うんうん、やっぱりやったらやったでなんかこうね、うん、まあリスクはあるんだろうけど、うんうん、それを中年なりに、まあ、気をつけていけばいろいろあるんだなと思いました、うん
う
ん、
大丈夫、まだ疲れてない、
全然大丈夫、
うん、ぶっちゃけ疲れるリプライ来る
、うん、大丈夫ですよ、皆さん優しいです、
本当に、
はい、
まだ筋肉が残ってるんだね、
うん、そう、
竹の竿みたいにそのうちこうず
っと竹の竿、あの折れたけどね、
何竹の竿、
ベランダの竿を洗濯、
ちょっと待って待って待って待って、今の私が話してたヒートしてる竹の竿だったのね、だけど洗濯の竿って鉄じゃん、ステンレス、折れたの
20年使って、なんかしなってるわって思ったんだよ、うん、しなってるなって思ったらだんだんなんかさ、やや軽めの V みたいになってきて、
それは完全にもうかけるとさ、う
ん、真ん中にツツツツツツツって寄ってくんじゃん、 T シャツとか、
いや、それ、うん、まだまだまだ、それ T シャツの自由意志じゃないからさ、それ
完全に洗濯バサミでこうバミってさ、うん、こう区切って、区切って置いてさ、それだんだんこう V が深くなってきてさ、うんうんうん、あのついにこうしなってきてさ逆に置いたりとかもしたんだよ、
逆って、
山形
山形にねいや、そして今度両側にスーっていっちゃうじゃん両側にシュシュシュシュって滑りって、
で息子の
ゲレンデじゃん、
息子の部屋のさ、ベランダのところだから、うん、その洗濯干すとこがすげえな、前衛的だなっつってて、ね、やべえな、アートだなっつってて
前衛前衛、
うん、アートだなっつって、でもでその折れちゃって、それで今本当にギャラリーみたいになってるベランダが、
何言ってるか分かんない、
その干す時にだから紐とか、
うん、あ、
紐とかでなんかほら今作品を釣ったりとかするじゃない、
割と割とあい感じ、
割といい、
バキッと折れたの、折れた時
って、あ、だんだん、うん、だんだんしなっていって最後にバキッて折れた感じですかね。あんたは洗濯してんのちゃんと、
最近さ洗濯でさ洗濯でいい、私も洗濯なし、あ、ちょっと待って待って、ねえねえ、ちょっと待って待って、私たちさっきさ洗濯肢の話してたの、チョイスの方の洗濯の話してたのなんでランドリーの方になってんの、なんで話が洗濯違い
似てんじゃん、
似てるね洗濯、最近さ洗濯はできるよ、そりゃ、うん、ピッて押してピッてやればいいんだけど疲れちゃうのよ干してる間にあのさ
なんで
1日2日分の洗濯物を干すのはできる。
そんなにないじゃん、あの、なんか大家族じゃないんだから、美奈子さん家じゃないんだから。
1日2日の洗濯物分だったら干せるんだけど、3日4日とかたまった洗濯物ね、洗って入れるじゃん、洗濯カゴに。で持ってきて干してるうちに半分くらいでも疲れちゃうんだよね。で
行くも地獄、戻るも地獄、
はーっつってそこでソファーに寝っ転がってスマホとか見て、でちょっと休んでからでももう一回干せない。あのね、干すのが疲れちゃう。干し疲れ。
なんだろうね、なんでこれ全部あれパックなんだろうね。
てかね、集中力がなくなってんだって。あと傷つきやすくなって。
え？
傷つきやすくなってな、私。家事に傷つきやすくなって。
あ、わかる。すごいわかる。
どういうことって言った後にわかるって、どういうこと？
ね、すごいわかる。私はさ、うん、私はやっぱりさ、傷つかないように洗濯とかしてるの、うん。なぜならこう、なんつうの、こう、達観しようとしてるわけ。はいはいはい、洗濯してるときは、うんうん。もうなんか、うん、あの、洗濯物に媚び売らないっていうか、うんうん、なんていうの、無心でやってるから、やっぱり。うん、浸透滅却すれば
火もまた
涼しみたいな、もう何が来ても大丈夫っていう感じで洗濯物をしてるから、
そんなに傷つかない？
傷つかないね。
いや、私やっぱりさ、傷つきやすいお年頃になっちゃったから、あのさ、腹立つのはさ、洗濯物のこうピンチがバーってなってる、なんていうの、洗濯バサミのやつ、なんていうの、あの洗濯バサミバーってついてるやつ、
はい、紐、
紐じゃないよ、洗濯のさ、べーっつ
やつ。ああ、なんか輪っかにいっぱい洗濯物がかか、洗濯干し機、
干し機、干し機、干しマシーン、洗濯干しマシーン。普通に洗濯干すやつ、はい、物干しの、はい、あのいっぱいピンチがついてるやつね。
一、ね、個説明するのに何分使うの？
ポッドキャスト何分だっていいんだ。で、なんだけどこの干すやつにはめるじゃん。
うん、
で右、例えばズボンはめるじゃん。うん、で左に行きますよってにっていう時に、ちょっと重いズボンだったら右バーン落ちるわけ、
うんうん、なえる。
でし、もうそこで傷つくじゃん。
傷つく。
なんかさ、仕事は裏切らないのに家事は裏切るわけよ。で右止めて、右ね、わかる、ね、で軽いズボンとかパンツなら大丈夫、ちょっと水がまだ含まれているいいズボンとか右止めの、うん、左に行きますよ、左行きますよ、右手離した左パチンみたいな、もうやらない、もう絶対やらない、
右左右左、
そう
がちゃんと、
これぞサイの河原で石を積む行為ですよ。
出るね、出る、今日言葉さ、出るね、
出るね、これ以外何出したか覚えてないけど。これぞそういうことですよ。
いや、すごいわかりますよ。
だからなんかそういう裏か、
だから一個一個にいいよ、うん、いいよいいよ、分かったよって思っちゃうんでしょ。だから
そうそう、だけどね、もっと我々は真剣に考えた方がいいの。洗濯物干し、腹立つのは、じゃさっき外で干すときね、うん。昔は確かに、ハンガーみたいにくるっと回っ、ま、ネジが、うんうん、なんていうの、首とか曲がってって、それかける。だけど風が吹くとそれは取れちゃうから、うん、最近ギュッと掴むと、パカッと挟むみたいに開いて、
わかる。
カパッと挟めるようになったじゃん。はい、だけど、あの、挟めるようになったもの自体が、今度部屋干しになった時に、うん、あれ取り込んで部屋で干そうっていう時に、カモエみたいなところにやると、ガリガリってなって、傷つけるとかさ、なんていうの、その、あっちではいい男、こっちでは嫌な男みたいな。
そう。やっぱだから、
男に戻る必要あった今ね。
一個工夫すると、共通にもう使えなくなっちゃうわけ。
でもさ、
細かいところに行くと。
一方で、電気自動車テスラとかが開発されてるわけ、
うん
うん、もう民間が宇宙に行く時代なわけよ、
うんうん、
なぜこっちが進化しない、
うんうん、気を使ってね、
そう、我々もっと
傷ついて
傷ついて傷ついて毎日傷ついて、うん、我々もっと真剣に家事のイノベーションをやった方がいいと思うんだよね、
う
ん、
そうだね、う
ん、
そうだね、だから物干し竿とかも本当にやっぱりこう買いに行きゃいいんだけど、
せめて200年は折れないでほしいじゃん。
そういうことなんですよ、
長寿時代。
あれね、
でしょ、
あれね、あの近所の奥さんにね言われたんだけど、売りに来たのよトラックで、
はいはい、
だから3万8000円だったんだけど、
ちょっと待って、何の話してんの、
3万の干し竿、3万、私もまだ20何年前だから若くて、物干し竿ってそれぐらいするって思っちゃったんだよね。
ね、やっぱりね、
竿や竿だけ、
うん、で竿ってさ長いからさ、ホームセンターとかでほら、うん、あの買ったって持ってくるの大変じゃない、うん、っていう話を奥さんに、何言ってんの、伸縮するやつあるからとか言われて、うん、はい、
3万8千円の物干し竿が折れたの。
そうなの。もうその、まあ、でも20何年経ってるけど、
それもう完全にインスタレーションアートじゃん。それがアートじゃん。3万8千円の物干し、騙されて買った物干し竿が20年かけて朽ちて折れる。
なんかアートだったの。
アート、アート
スパイラルホールだ
った。昭和、そこでスパイラル青山出してくれた昭和。じゃあ平成は何なんだ、令和は何なんだって分かんないけど、青山ね、おしゃれな街でしたよね、スパイラルホール ね、
ね、
本当に。
はい、メール読まないと、
うん、
メールたくさんいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
これはい、大分県の別府市のグドンさん43歳です。何かの弾みでお二人のトップ5を聞き、相談を踊る生活を踊るを沼にズブズブと沈んでいくように聞いていたリスナーです。お二人の家族は何かとの言葉に対し、スーさんは家族とは喧嘩、堀井さん家族って俗だからボコるとかつるむとかみたいな、親から家族とは無償の愛という虚飾を教え込まれた自分にとって、うん、雷に打たれ目から鱗が落ち、思わず膝を打ってしまった。
すごいね、ダーンバロバロバロタターンでしょ。
でもいい言葉だよ、無償の愛なんだよ本当に、あの家族っていうのはね、隣人愛だと思って私も付き合ってますから、旦那
の全然それ無償の愛じゃないてか家族は限界、言い出したのは堀さんだよね、家族って限界ってね。
で地上波とは違い、うん、地下電波ではデコトラ万世のようなスーさん、よく言えば天然、悪く言えばミセス残念な堀井さん、そして第3回なのになぜかエピソード2と出してしまうスタッフ、どれを取っても世知辛くてイレギュラーな世の中には必要不可欠、いや必要悪だと感じています。
悪じゃん
もちろん良い意味でですが、2000年に大学を卒業、就職氷河期をどうにかこうにか乗り越えたと思えば、入った会社で上司からパワフラを受け、
ちょっと待って、パワフラ、なんでやっぱパワーが入るとおかしくなっちゃうね。
今私ほら、だからミシェル・オバマ聞いてるから、
ね、パワーが入るって、パワハラってね、パワハ
ラ。私さ、ミシェル・オバマの、あれ、全然意味わかんなくて、ポッドキャスト聞いてるんですけど、
堀井さんからこれで、なんかのさ、なんて、画面。スキャンみたいなの送られてきたんだけど、下にさミッシェル・オバマナイプレイングって、またまだ聞いてんのかな、
聞いて全然意味わかんないんですけど、うんうん、でもねこの前ね It is you だけ分かったね。It is you ってめっちゃ言うんだよ、
うんうん、
いい言葉だなと思って。It is you って
ただ、ね、なんか気持ちだけは伝わってくるんでしょ。
うん、なんか何言ってるかは全然わかんない。なんか地下都市の話とかしてると思う。
嘘つけ。ミシェル・オバマ地下都市の話しない、キューアノンじゃないの。
で何でしたっけ。そう、リーマンショックでのリストラは免れたものの、新入社員がいないので抱える仕事量だけが増えていき、友人たちが結婚する中で自分は心を病んでしまい、彼女とも縁を切る、離婚どころか結婚すらできずに今に至ります。そんな状況ですが、お二人の話はリスナーさんから寄せられるメールで、こんな男でも生きてて差し支えはないんだなと励まされ、当たり前です、
当たり前だよ、
踏ん張っていこうと感じております。ポッドキャストの順位が下がったっていいじゃないですか。全然私たち別に、なんなら50位ぐらいでもいいよね。
何そんな強がってんの。
そっから行くから。
先週あんだけ
お金も
取れるんですかとか。
お金負け
おばさん。
山口百恵だって松田聖子だってレコード大賞は取っていないんです。道のく一人旅ラブイズオーバーのようにロングセラーな番組になることを心から願っています。ちなみに私の住む大分も以前は民放が TBS 系列と日テレ、富士、テレ朝のトリプルネットの2局しかなく、うん、夕方に笑っていいとも、土曜の昼に火曜サスペンス劇場を放送していました。当時の大分県は時空が歪んでいました。また久米さんが N ステを始めるにあたってベスト10ぴったしカンカンおしゃれテレビスクランブルを降板した際は、後に大分にテレビ朝日単独局ができるまでの8年間、うん、久米宏氏テレビ界から追放説がまことしやかに流れていた次第です。すごいわかる。
それがなかった、見れなかったからね。
そうです ね、うん、
ニュースステーションがないと、うん、つまり久米さんが画面から消えた状態になってたわけだ。
いや大分県グドンさんいいよね。グドンさんいい
の。折れてからが物干し竿だよ。
そうですそうです。
本来の目的っていうのをなくしてからが我々ですよ。
そう
本当に
いいじゃん、うん、なんか涙ぐましい事実があれば何かが迎えに来てくれますから。
ない涙ぐましい。
ない。
久野さんありがとうございます、うん、
嬉しい ね、 ね、
まあ、これからでも43歳ですからまだまだね。
そうだよ我々も。そうですよ、
初老ですけど我々も、
うん、
初老現象出てる、
うん、あ初老現象、銀行の ATM で暗証番号忘れた2日。
もうダメじゃん。
こう無意識で押してる暗証番号だから、うんうん、多分なんか
一回テンポ崩れちゃうとね。
そうパッと忘れる時があるんだよ、うん、ない？
暗証番号、まあそのウェブサイト系はあるよね、多数そのあここの
パスワード、ね、
パスワードなんだっけみたいだけど、
パスワード
さすがに銀行はまだ大丈夫。
あそう、うん、パスワードも忘れるね。
忘れるね。
どうしたらいいかねあれね。
それこの間 TBS のどっかの番組でやってた。
何すればいいって言ってました。
どこでやったかも忘れたし、うん、何を言ったかも忘れたから、なんかクラウドみたいな。
ねえねえ、忘れるじゃん。想像力を羽ばたかせるのやめてく
れ。忘れるじゃん。やってたやつ誰かがなんかやってたよ。だから。
ポケベルとかの番号にすればいいんじゃない？
ポケベルの世代じゃないじゃん。なんでちょっと若ぶってんだよ。渋谷今行くみたいな。ねえねえ、好きだよ。
こんにちは、ルー大柴みたいな。
なんでね。できないでしょ。4877-2256 みたいな、ああいうことでしょ。
よく
いや、私はできない。今適当に言ったけど、若い子たちそれでね、会話できんのよね。
そうです、
ね。若い子っつうけどさ、もうそいつら40だからね。
あなたの若い子も板についてきました。あのさ、画像解析とかもできなくてさ、私最近あ
の何言ってんの？え、動画の編集じゃないの？
思い出したこと言うけど、うん、パスワードとか入れるときにあのさ、XQY9138 みたいななんかムニムニャっていう
自分がロボットじゃないことを証明するあれね。
さ、私すごい苦手だから
読めないよねあれね。
私あの謎解きやるやめてほしいんだけど。
わ、うん、かる。小文字の V なの？これ大文字なの？とかさ。
って大文字なのみたいな。
あれ誰が考えたんだろうね、あんな意地悪なものね。
何あれ、
あのあれでしょ、私たちの昭和のおばちゃんたちが子供時代に見たアニメの時空が歪む時はあのタイムマシンの乗った時のタイムマシン乗った時の風景みたいなでしょ。 XY グニャグニャ線みたいなさ、わかる。あれ見るといつもタイムマシン乗った気持ちになっちゃう。
あれ何、
あれもね、なんか他にはないのかね。あと俺、私はロボットじゃありませんって、この中から車を全部チェックしましょうみたいなさ、バカにしてんのかと思って。この野郎、車ぐらい分かるぞ、この野郎と。
あと、ジクソーパズルみたいな、はめるやつ。何ピースやってって思ってんのか、
そう。バカにしてんのかって。機械にバカにされる。
あと、ATM で、カバン画面に置くと、荷物を置かないでくださいって。すごい、なんかすごい、うん、そういうこと言うんだ。
あのね、正しい生き方を機械に指示されることが増えた。それはある、
うん、あ、すごい、そう、本当そうね。
でもそのうちロボットと逆転ですよ。立場が
本当だよ。
ロボットといえばロボコンだった時代はもう終わったんですよ。
煙出ないんだよ、出ないですよ、ロボットから。
ロボットおよびロビンちゃんの時代は終わったわけですよ。
いや本当そうですよ。
これだって私たちのロゴなんか絶対それ全部介護人、多分介護ロボットでしょ、
うん、
人じゃないでしょ、
そうだね、
早く寝てくださいとか、
そうだね、
こうね、上向いてなんかちょっと物思い増えてると早く寝てビビビビッて、ね、こう薬とか出て、うんうんうん、わークッみ
たいな。でも本当そうだろうね、
まあ、介護マトリックスですよ、
うん、
そうなりますよ、うん、でそうなる前までにあえてここで選択肢を増やすっていうぶっ込みをやって、うんう
ん、はいはい、
このマリア・カンノさんのようにですね、うんうん、新しい選択肢を増やす、
うん、
そういうことです。
そうですよ。
この方すごい選択肢を増やそうとしてます。いいですか、うん、ラジオネーム泥縄さん34歳。先週のスーさんの輪郭がぼやけてきたからヒゲを生やしたいという話を聞き思い出したことがあります、
うん、
どうしたら女で坊主が許されるのかということです。
あー、
朝頭の 汗がひどく、髪が汗を吸い、それが冷える、でも汗は出るの繰り返し、帽子やターバンでごまかすにも限度がある、何か強い理由がないと許されない気がする。ぼやけの話を聞き、輪郭ね、やはり毛は生えていた方がいいものなのか、必要だから生えているのか、必要で生えているものを取り去るのがダメならば体毛の処理はどうなんだと思考は深みにはまるばかり。なぜ人はこんなにも毛に振り回されてしまうのでしょうか。ヒゲも体毛も生やして頭は坊主、そういう人に私はなりたい。ケンジ、ケンジ、ケンジまた出てきちゃった、うん、そう、坊主っていうね、選択をこの34歳で自分のね、うん、チョイスの中に入れてくるっていうね、
うんうん、
やっぱこれぐらいの歌舞伎ものじゃないとダメですよね。
でもなんかちょっと一瞬ブームっていうか、やる人が増えた時期ありましたよね。
あったよね、スーパーショートみたいなね。
そうそうそうそう、
坊主そのもの。でも、うん、髪の毛は本当許され、社会的に許されるっていうか、そのキーな目で見られないんだったら坊主はすごいやりたい、うん、
あ、
だって家に髪の毛落ちないんだよ。
そうだね、
それだけで最高じゃない。い
や、でもやっぱまだちょっとさ伸びてくるから、毎日毎日こう剃る、あの手間はあるんだよね。
ゴブ狩りじゃあ、
うん、あ、そうだね、
ゴブ狩りぐらい、
うん、
ゴブ狩りで許されるんだったらいいんだけどな。
でもやっぱ あなたみたいな人が率先してやった方がいい、
うん、私みたいな人ってどういう立ち位置の認識されてるのか分からない。
なんかそのこういうところでラ
ジオ、ジェーンスっていう名前で坊主だ、活動家だよ完全に。これ
そうか、
何活動しようか、生活活動、洗濯バサミをって
活動、
いや本当に私は言いたい、
うん、
何を吊るしても落ちない洗濯バサミや、うん、室内でカパッてやってもカモイの木が欠けない洗濯バサミとかの方が、
うん、偉いね、
欲しいよ、
よっぽど偉いね、
よっぽど偉い、毎日使うの。
そうだね。
さあというわけで、あっという間に40分が過ぎましたので、はい、そろそろ今日も
すいません、
てかうちらいけるなこれ1時間バカ話な、
何の何話したかさっぱりも覚えてないし、
みんなそうでしょ、
話した
っけ、うん、だってもう覚えてないもん、
何の話した。
今日のまとめ、堀井さんちの諸星竿が折れました。3万いくら、
3万8000円ぐらい、
3万8000円の諸星竿が折れました。
まあめっちゃベランダかっこいいから
というところで、この番組にメールで参加したい方、メールアドレスは over@tbs.co.jp over@tbs.co.jp までお願いします。アルファベット小文字です。メールテーマは特にございませんので、最近起こったこととか今日の放送を聞いて思ったこととかですね、何でもいいので構いません。よく忘れてしまうこと、うちの物干し材も折れました、そんな話でも構いませんのでよろしくお願いします。それではまた金曜来週夕方5時大場さんでお会いしましょう。ここまでのお相手は
TBS アナウンサー堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。
TBS ポッドキャスト。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。